毎朝散歩道、中本公園のちょっと手前のところに、家の前に植木鉢並べてたくさん花を探しておられるんやな。ずっと一軒と違うんや。十軒ほどいい花をよーっと並べてある。毎日そこを通って散歩に行かしてもらうんやけども、ある時その一番時々声かけなさる奥さんの植木鉢に紫色の花が咲いてた。この小さい花ね、ああ紫って珍しいなと思って、ほっと昔の学生時代の国文学で万葉集を習ってた時の歌を思い出して、ああ紫ってのはな、忘れてるなと思って、紫の花ってのは本当に少ないし、紫に対する思いがいろいろ浮かび上がってきた。万葉の歌は万葉集というのは日本の昔、今から1500年2000年ぐらい前かなの話だけどね、その時の日本人の本当の素直な自然の心が出てる歌なんよね。言葉のあやで百人一首のようにひねくって掛け言葉ダジャレを混ぜたり、難しい意味が裏にあったりと、そういう歌じゃないよな、万葉集の。そこがまた人間本来の心のままの歌、純朴で本当のもうそこの底に潜んでる人間の心が出てるというような、もう素晴らしい歌が多いんやけどね。そしたら紫の歌で忘れられん歌があって、でつい思い出したんですが、その紫の花を見てね、でその歌をまずは言いますと、茜刺す。茜刺すというのはその、ま、実は解明されてないんやけども、紫という言葉の枕言葉と言われてて、非常に意味がある。昔の何かあって紫を言う前に茜刺すってこう言うねんけどね、実はね、私の感覚では紫にはなんか赤い色が刺してるような感じするんやな。どういう意味、茜刺すという言葉も難しい言葉で解明されてないと思うけども、これは枕言葉があんまり考えんといてほしいんやね。茜刺す紫の雪、締めの雪、紫を植わってる、紫の花を植わってるその畑やな。なぜ植えたかいう、これ疑問があるんだけどね、それは人工的に植えたらしいんだけど、その紫の花の花をこの衣服の染め物に使ったという説があって、そのために染め物に紫色を使えるだろうということで紫の花を植えたという仮説があって、まあ実はその通りかなと思うんだけどね。で紫のというのは紫植わってるその畑というか野っぱらやな。その次の締めの雪、締めの雪というか締め縄を張ってるんやね。そこから入ったらいかんよとかいう意味もあるやろし、あるいは神様に備える場合は締め縄を張って清めてるということもある。そういう歌ねんけど、茜刺す紫の雪、締めの雪、ぬもりは水や君が袖振る。ぬもりいうことは野原の、つまり管理人や、今で言えばな、見張ってる男や。悪い奴が入ってきて畑荒らしたらいかんから守っているわけやな。ぬもりは水や君が袖振る。向こうに自分の恋焦がれてる大天の王子が袖振っておられるやん、のっぱらの万葉時代のっぱらの向こうの方で、自分の恋人が自分に対して袖振ってくれてる。それを他人が見たらやっぱり恥ずかしいやし、そんな恥ずかしいやんか。その歌なんやな。実に素晴らしい、その青春時代の心の歌が出てると思うんですがね。まあその歌を思い出して、うわーすごい花があるな。でその花は濃い紫やった、割り方ね。 で、浅い紫で、私が学生で、そうやな、自分、高校時代かな、綺麗な花やなと思って、びっくりしたのがあるやね。それは実は、桔梗という花やったんや。後で教えてもらったんやけど。五枚の花びらで大きいし、浅紫、つまり青空のような色や。ところが、うちのおばあちゃんがえらい怒りはって、桔梗の花は不吉やから持って帰るなと。持って帰ってないねんけどな。あれはいかんと言うね。なんでいかんのか思ってね。あんないい色してる花ない。普通花って黄とか赤とか多いんでね。なんかいい花やな。こんな花があったんかなと思って感じてたら、桔梗の花、その花の名前を人に聞いて帰ってきたもんやからな。桔梗の花はいかんと。なるべくいかんのか思ったら、実は桔梗は、天下の 大逆臣、明智光秀の紋所になったやん。だから、明智光秀というのは、衆殺し。つまり、自分の命を投げ出してでも守らないかん、ご主人さんを殺した男や。な。だから、一番大悪人になってたわけ。それで、うちのおかん、おばあちゃんは、桔梗の花へ、いかんと、この花は嫌いやと言うたんやけど、これは、その感覚とは全然違うんやな。歴史上、その紋所のお家が大逆臣やったから、歴史に残る大悪人やから、そういう人の紋所の花はいかんと言うたわけやな。これとはちょっと違うね。今の紫というのは昔万葉時代に植えてた花やね。で、奈良の万葉博物、万葉植物園って奈良公園の脇にあるんですが、今2回ほど行ってみたんやけどね。奈良や、奈良友達と一緒に歩いたことある。で、ちょっと入ってみたらと思って、団体旅行でも行ったか。労働者の組合のバス旅行でも奈良行ったことがある。その時も入ってみて、ひょっとしたら今日あたり見られるかなと見てみたけど、咲いてなかった。万葉植物園になって、万葉時代の万葉集に出てる歌に出てる花が植えてある。まあ、政府がやってるやと思うけどな。記念、ご遺族のために、いろいろ学術上のこともあるんやろ。歌に出てる花を植えようということで植えてあるんやけど。花ってのは季節があるからね、行ってもなかなか分からない。ところで、現代の世の中では、中国では紫色を最高の尊い位の花やと、花に位はないんやろけど、尊い色やということになってて、貴族でも昔、これだいぶ昔の話で、私三国志とかいろんな中国の歴史を読んだから、史記も読んだしな、その時に紫の色は尊い色やいうことで、一番の偉いさん、つまり、君主の、身につける色であるというようなことを言われてた。そういう場合言ったら、別の角度の話もあり、また、歌舞伎、日本の歌舞伎で、私、二十歳ぐらいの時に、親戚のおばあちゃんのお供で、歌舞伎台、ちょっと一日、お前お供して、おばあちゃん案内してあげろ、いうことで、歌舞伎見たんやけども、その時に、何やったかな、俊徳丸とかいう病人、俊徳道の話やけどな、こう、はじまきしてる時よね、男がね。あれって見たら、紫のはじまきしてんの。ほんで、それが不思議でかなんかってね、なんでこう、ほんで、ぶらっとこう、紫の紐をこう垂らしたのね。で、帰ってから、いろいろ歌舞伎の本読んだりして調べてみると、紫は病気を寄せつけない、魔除けであるということで、病気になった人が紫の鉢巻きしたり、病気を治すという意味もあったんやろな。お守りのようなことでやってたらしい。そういう紫の使い方もあって、歌舞伎では紫色の鉢巻きして出てきたら、 その音、その役者が実は病気の役で出てきとんね。病人の役だよ。ということもある。まだ言ったら思い入れが多いよな。まあ今でも何となしに高貴な色やなと感じるのは私のそういう歴史上のことが頭にあるからかもわからない。と思いますね。日本には好きな色ですよ、この色、紫の色はね。